入りましたね、はい。私たちのために十字架にかかり3日目に生まれた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。先ほどから賛美のチームが言っておりましたけれども、明日、午後1時一応予定では半ぐらいからですけれども、ちょっと遅れるかもしれません。牧師会の関係があって、まずヤングですね、小学生以下の大会がありまして、7歳協会の CS が出ます。小学生以下のチームは4チームなんですけれども、熊本とそれから、宮崎ですね、宮崎がまだ幼稚園ですけども、宮崎、それから熊本で、長崎と北九州なんですけども、長崎の CS ですね、先ほど井上君の検事式ありましたが、お兄ちゃんとお姉ちゃんも出ますので、ぜひですね、応援に来てほしいと思います。でそれが終わった後に今度はヤングも4チームで、ヤングは筑豊と北九州と長崎が2つ、ピースと神様の子供、今ここで賛美してた祈りちゃんですね、それからピースですね、が出ます。だからぜひ応援に来ていただければと思います。それからそれが終わった後に予定では、ちょっと休憩して2時半からの予定ですけれども、一般の部が28チーム出ます。これちょっと多いんですけれども、出ますのでぜひ応援に来てほしいと思います。で長崎は8かな8チームぐらい出ますので、先ほど佐賀兄弟が言ったように2だと激戦になるので3乗ということを言われたんですけども、ぜひですね、応援してほしいと思います。2つ、九州では1位と2位がもう全国大会に無条件で出るんですけども、3、4、5の3つが自転枠というのになりまして、全国の自転枠が10個から12個あるんですけど、それが集まって、2つだったっけ、3つだったっけ、忘れましたけども、最大4ぐらいだったんですけど、おそらく2つぐらいかな、2つから4つの間だと思いますけども、そのチームが選ばれていくことになります。だから、2位まで入れば文句なしで、その後の自転枠の場合は、テープ審査になるんですね。だから録音がすごく大事なので、実はいつもやってるPA じゃなくて、今日はまた前の PA にしてるんですね。前の PA は録音がすごくできる、今の PA は音はいいんですけども録音が良くないので前の PA に変えたんですね。で前の PA の方がコルグで録音ができるのでですね、ぜひ皆さんお祈りを覚えてほしいというふうに思います。また応援しに来ていただければと思います。そして夜はですね、パウロ秋元牧師をお招きしての6時20分からセミナー、7時から正解がありますので、ぜひ皆さんですね、お友達を揃って来てほしいと思います。最近技が起こるんですね、癒しとか奇跡とか。私も先週行ってきていくつか見てきましたけれども、確かに技が起こりますので、ぜひですね、お友達を連れてきてほしいというふうに思います。先週はですね、大村に火曜日の日に来まして、大村は辻子牧師が東京に行かれますので、最後の辻子牧師としては最後の、大村はこれからも教会ありますけどね、辻子牧師は最後の、正解だったんですね。で先週の日曜日プレ賛美大会があって、理由は辻子牧師にいろいろ評価してもらおうと思ったら、辻牧師はですね、期待以上に一チーム一チーム丁寧に評価してくださいまして、おかげで正解の時間がなくなったっていうでも本当に良かったです。なんかすごく私も感動いたしましたけれども、それ最後にですね、一番歌われた歌は希望があるだったんですけども、最後歌で評価してくださいまして、九州の賛美には希望があるって言ってですね、評価を終わりまして、なかなか面白かったですけれども、ですね、ぜひ覚えてください。それでそこに行ったんですけども、その後守兄弟がですね、ご主人の守兄弟が、初めてですけど車で久留米まで送ってくださったんですね。そして一緒に正解出て長崎に帰ってきたんですけども、その久留米でですね、ある姉妹のお姉さんがちょっと今息子さんのことで、結婚している息子さんのことでいろいろ心を痛めていて、でそれをなんか話したら、その妹さんが教会に行こうって言ってですね、ついてこられました。生まれて初めて教会に来たそうですね。で正解があって終わった後にミニストの時にお話をしたら、 S さんも信じられたんですね。生まれて初めて教会に来て S さんも信じたんですね。やっぱ母親ですね、本当に息子さんのことを思っていて何とかしてあげたいっていうことで、すんなり素直に信じられましたよね。で、ったんですね。で実はその呼んでこられた方はですね、これは山下牧師の方が話されたんですけども、ちょっといくつも証があったんですね。聞いたらですね、こういう話をされていました。そのクリスチャンの方ですね、呼んできた妹さんの方ですけども、その方は相談ができなかったんですって、どうしても。で山下牧師に相談されたら、山下牧師がじゃあ一緒に祈りましょうって祈った。じゃあ何が起こったかというとですね、そのうちにはですね、キキっていうね、猫を飼ってるんですって。キキって KIKI って書くのかな、それともカタカナでキキって書くのかな、それとも 喜ぶと書いて危機って書くのかな、それとも危険って書いて危機って書くのか分かんないですけども、危機っていう名前ですね。でその危機っていう猫が朝になると蒼天の時間になると必ずやってきて小突いて起こすんですって。犬じゃなくて猫ですよ面白いですよね。それでそれが毎日毎日続くんですって。それでそれでもう朝起きるようになってしまったんですって。で朝起きても猫が来なくても自分で起きて祈るようになったら猫はピタッともう来なくなったんですって。面白いですよね。神様は猫も使うんだってびっくりしてました。そしたらその朝早く起きすぎたんでしょうかね、猫がね、ちょっとある日ぐだっとなってですね、明らかにちょっとまずいっていう感じだったんですって。それで慌てて獣医さんに連れて行ったそうですね、猫はね、キキちゃんはですね、まあね、そしたらですね、これはキキの危機だと思ったんでしょう、連れて行った。そしたらですね、獣医さんがお休みだったんですね。いやーいたーと思ってですね、でもそこでですね、彼女はどうしたかというとですね、その猫をですね、上に手を置いてですね、真剣なお祈りしたんですね。どうか神様、今危機の危機ですって、どうかこの子を癒してくださって危機と喜べるようにしてくださいってね、この酔ったら真剣にね。そしたらですね、どうなったかというと次の日ですね、さあお医者さんに連れて行こうと思ったらもう全く元気になってたんですね。その方がこう自分が祈っても、そして猫に祈っても神様が答えてくれってえらく喜んでたわけですね。それで妹 お姉さんをねすぐに教会誘ったんでしょうね。そういう時にね、大丈夫よ、神様なら助けてくれるからって、やっぱ自分が体験したからでしょうね。でもう一つあるんです、その人ね、で息子さんがいらっしゃいましてバイクに乗っています、ね、もう成人した大人ですけども、でしたら最近ですね、しょっちゅう事故に、大きい事故じゃないんですけど、自分が止まってるのに後ろからポンって当たられたり、あるいはこう止まっていると横にふっとこうこうってすられたりとか、ちょっとそういう事故が頻繁に起こるわけですね。大事故ではないんだけど事故が頻繁にある。それでお母さんが心配してですね、あなた祈ってもらいなさいって言って牧師さんのところに連れてきて、で牧師さんと3人でお母さんと真剣に祈ったそうですね。もうこういうことにならない、決して大きな事故にならない、もう守ってくださいってね。そしたらですね、バイクでいつものように走ってたら後ろから車がやってきてですね、その彼のバイクをこう通り越してと飛び越えて、まあ、通り越して前にクッと入ってきたんですって。入ってきた瞬間前の車とぶつかって、でその反動で対向車線に行って対向車線にぶつかってものすごくな事故になったんですって。それが目の前で起こったそうですね。それをなんか遠くでっていうか、なんか見えるところがあったんでしょうね、上の方で先輩が見ていて、で後でその先輩が言うにはですよ、その後輩のね、お前の車をわだわだ避けて、そして前にあの車行ったなって言ったそうですね。そういうふうに見えたそうですね、上の人から見てたらね、そんなふうに見えたって言って、でお母さんもご本人もですね、祈ってなかったら自分がその大惨事の巻き込まれたことはまず間違いないだろうと本人たちは思っていました。でえらく喜んでいたんですね。で確かに祈りっていうのはですね、神様の手を動かして守ってくれますし、また祝福してくださるんですね。で祈りには力があります。ぜひ皆さんね、それを覚えてほしいと思います。そしてクルメは今言ったように、その猫が癒されたり、ね、事故から守られたり、そういういろんなことが起こったわけですけれども、まあ、全部言ってたら気がないですけど、もう一つだけ言いますね。でその後宮崎に行って、その次八代に行ったんですね。で八代でですね、あ八代と泉も行ったんですけど、八代で二人姉妹がおられるんですけど、二人と任しをしたいっていうからしてもらったんですね。どっちもお子さんのことなんです。で二つの話の中なので一つだけ話しますが、長男と次男と三男、男の子三人で年子で生まれたそうです。で長男を短大に入れて、そして長男が卒業するのと同時に三男も高校を卒業して、長男と三男が同時にお父さんがやっている、まあ、お仕事あるんですけど、そのお仕事を手伝うために、まあ、その会社に入ったわけですね、一緒にね。ところが長男と三男と同時に入ったんで、まあ、給料の問題とか、まあ、親だってこともあっていろいろありまして、まあ、とにかくこの長男と三男はそれまではとっても仲良かったのに、一緒の職場になってから、まあ、お金も払いますし、そのうち家族を持ちますから、いろんなことがあってものすごい経営の中になったんですね。ちょっと尋常じゃないぐらい刑の中になって10年以上過ごしたわけですね。そして、まあ、このご両親はとにかく、特にお母さんはクリスチャンなので、この子たちが昔のように、子供の時のように本当に仲良くなって笑顔で一緒に仕事をしてほしいってことは切な願いだったんですが、もう超刑の中だったわけですね。それでもう一回お兄さんが辞めたり、今度は逆に弟が辞めたりしながらこう続いてたわけですけども、それがですね、この3月にいろんなことがあって、でお兄さんがなんか謝る会があって、それからですね、この長男と三男が和解してですね、ものすごく仲良くなったそうです。 考えられないぐらい。それでご主人がある仕事から帰ってきて、その長くなってね、もう俺は何もいらんって帰ってきて言ったそうですね。もう仕事は全部子供たちに任せてもいい、もう何もいらんって、もう本当にあいつらが仲良くやって仕事して、こんな嬉しいことはないって、もうものすごく喜んで、奥さんにもニコニコして優しくしてくれたって言って話してまして、それで奥さんもすごく喜んで、ね、泣いておられました、私の途中でね。そして今度はまたちょっとしたらご主人がですね、今日は長男と三男がね、もう足をこき使うってね、嬉しそうに言うそうです。二人で仲良く私を俺をこき使うんだ、もう疲れ切ってしまったとか口では言ってるけども、顔は笑ってて本当に嬉しそうだったって話をされたんですね。でその話を聞きながらですね、その聞いているその八代教会のフェイスブック氏や他の方も一緒に泣いてるんですね、みんなね。で本当にその家族が一つになる、家族がこう溶け合うっていうのはものすごく大きな祝福なんだけど、逆にサタンが妨害するんだなってことを思います。でその証をされてまして、なんか本当に私も聞きながら感動いたしました。で10年以上こう、ね、ぶつかってたのが本当に溶けて、今はもうご主人はいつでも仕事辞めて言っていいと言ってるそうですね。そしてもう一人はやはり同じようなことで、今度は息子さんが、5歳に入って息子さんがね、いろいろあったんですけども、わだわだお母さんにですね、夜話しに来て、真面目にですね、お母さんに、あなたは自分のお母さんですね、おばあちゃんをね、おばあちゃんの面倒を見てるけど、あなたを見てくれる人はいないよなって言ってですね、老後ですね、でも僕が必ず見るからってわざわざ真面目な顔で言ってくれたそうですね。でなんかその今まですごかった子がそうやってわざわざ真面目に言ってくれたので、なんかもうそこまで話泣いてましたよね。でなんか面白いです、こっちは両方とも家族関係なんですね。でこっちはまた違うこと で神様はそのいろんな面で働くことができになるんですね。でそれをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。そして泉に行ったらですね、最後に一つだけね、泉で前お話したと思いますけども、その実際未遂もして、本当にもう一目で分かるぐらい病気だった方がですね、一回 お医者さんに勤めてんですけど、2ヶ月勤めてダメだったんですね。そしたらまた新しい職場に今、今度は施設に勤めております、看護師としてですね、おばあちゃんたちおじいちゃんたち相手に。そしたらですね、全く元気になってました。言わない限り病気だって分からないですね。薬は一応飲んでるそうですね、まあ、おじさんがやめなさいって言うのはきちっと飲んだ方がいいです、やっぱりね。でも薬は飲んでるんだけど全く変わっててびっくりしました。私今回泉は毎月4月行けなかった、3月行けなかった、2ヶ月ぶりだったんです。ちょっと1ヶ月空いたからどうかなと思って見たんですけど、あったんですけども、本当に元気になってたんですよね。ちょっと驚きました。いや神様っていうのはここまで人をこんな短い時間に変えれるんだと思ってね、ちょっと驚きました。おそらくもう薬も必要じゃなくなるだろうと思います。全く普通に会話ができる、で他の人のことを思いやるようになったんですね。あら、と思っても自分のことしか考えられない状況だった。自己中心というよりもそれぐらい余裕がないぐらい病気であったのがもう本当に変わってるんですね。でちょっと感動いたしました。でいろんなこう神様の技をですね、いろんなところで見てきて、本当に主が技をなしていることを覚えます。で神様は私たちにも同じように技をなしてくださいますね。その主に期待して御言葉から聞きたいというふうに思います。それで、マルコの福音書の1章の40節、ご覧になってください。以前ここからマルコじゃなくてマタイからかな、話したことがあると思うんですけども、大病人、一番新しい聖書の方はタラトって書いてあると思いますけども、これは、まあ、前の聖書は大病って書いてますね。タラトってのは言語をそのまま訳さないで書いてあるんですね。まあ雷病といったら分かりやすいと思うので、雷病という言葉を使わせていただきますね。まあ、雷病人がいたわけですね。で、40節。さて、一人の雷病人が、マルコの一章40節、イエスの身元にお願いに来てひだまずいていった。お心一つで私は記憶してあげます。雷病というのはですね、皮膚がただれていく、腐って、まあ、ただれていくというのはちょっと言葉が悪いけど、率直に言うと腐っていく病気なんですね。そしてやがて腐って死んでいくんですね。ちょっと悲惨な病気です。で、体だけ、人間だけじゃないですね。建物にも雷病っていうのは生まれるんです。レビ記読んでると建物が雷病になった時にはっていうことで、だから雷病であるかないかを判断するのは祭司の仕事なんです。お医者さんじゃなくて祭司、祭司がそれを判断するんですね。ユダヤ教の祭司ですね。雷病ですって、雷病じゃありませんってね。で雷病っていうのは人間だけじゃなくて建物もつくようなそういうやつなんですね。でこの病気になりますとどうなるかというと、単に病気になったってことじゃなくて宗教的に汚れているというふうに判断された。だからこの人は私を清めてください、直してください、清めてくださいって言ってるんですね。 ってことは宗教的に聞かれてるとかどうなるかというと、当時の社会からは完全に隔離されるんですね。そして、まあ、ちょっと悪い言葉で言えば神に乗られたものっていうような見方を本人も周りもするわけです、ライブになったら。だからこれはもう何て言うのね、死を待つだけの希望のない人生って言いましょうか。生きていてももう死を待つだけの人生、腐っていくし、宗教的にあの隔離される。実際に雷の谷って言ってね、一般社会から隔離されて雷病の人だけが住むところがあるわけです。そういうところなんですね。で、家族も近寄れない。ベンハーという映画を見たことのある方は以前話したでしょ。まあ、雷の谷が向こうにあってですね、私がこうね、その雷の谷に差し入れするときは物を持ってきますね。こうね、その雷の谷の入り口のちょっと離れたところにこうね、持っていくわけですね。で、何にしましょうかね。ティッシュしかない。ティッシュを置くわけですね。まあ、ご飯と思ってください。ポッと。で、離れるわけですね、こうやってね。そしたら向こうからその家族の人がやってきて、これを持っていくわけですね。接触してはいけないのです。大病になってしまうともう完全に隔離される。社会から離されてしまう。家族からも離されてしまう。そして雷の谷で体が腐っていて死ぬのを待つだけっていう。だから単に病気じゃないですよね。もう本当に孤独って言いましょうか。もう死を待つだけの人生、希望のない人生になってしまうんですね。で、その雷病の人がイエス様のところに来るってのはすごい勇気なんです。で、あの雷病の人はですね、旧約聖書によると雷病になるとどうするかというとですね、町に出てくるときはですね、私は雷です、私は雷です、私は雷ですって言いながら行かなきゃいけないんです。そしてみんなはそこで離れるってね。で、これもやっぱりベンハーの映画見られた方は知っていると思いますけれども、ベンハーがですね、自分のお母さんとお姉さんが雷病になったと分かって雷の隊に行って連れてくるんです、キリストに会わせるために。でキリストはちょうど十字架にかかるビアドロローサを歩いてるところなんですね。それで大群衆が周りを見てるわけです。その群衆に紛れてあのベンハーがあのエス様を、ね、お姉さんとお母さんを連れていくんですね。見た方は覚えて思い出してください、ね、そしたらね、前の人たちがみんなガーッ最初わーってやるんだけど、はってこう気づくわけですね。お母さんとお姉さんが雷病だって気づいた瞬間、みんながわーって言ってライダーってバーッと離れるんですね。そのシーンがあったと思う。つまり雷病の人が来たらもうみんな飛び散るように離れるわけですね。でそれはあの意地悪してるんじゃなくて、そうすることが当時の社会では当然だったわけです。汚れてるわけですね。自分触ったらその人も汚れるんです。大の人に触れたらその人も汚れてしまうんですね。だからそういうことだったんですね。でだから雷です雷ですではないなって、そういう状況だった。その人がわざわざイエス様のところにやってきたっていうのは、これはものすごい勇気がいるんですね。雷の谷からこの人はイエス様がいるところまでやってきて、どうか私を清めてくださいってやってきたってことは、私はすごい勇気だったなと思うんですね。なんでそんな勇気が出てきたのか。一つは治りたかったんだと思います。社会に戻りたかった、家族のところに帰りたかった。でも、帰れない、戻れない、治らないわけですよね、どんなに頑張ってもね。でも治りたかった。で半ば諦めていたと思うんですけども、イエス様の話を聞いたんですね。イエス・キリストは病気の人を治している、奇跡を行っている、そしてこの人は本当に愛の方で、どんな人でも治して癒して助けてくださっているって話を聞いた。でキリストの話を聞いたとき、この雷病の人の心の中に希望と信仰が生まれた。この人だったら治してくれるかもしれない、イエス様だったらきっと私の代を治してくれるだろうっていう希望が生まれたんですね。それでこの人は勇気を持ってキリストのところに来たんですね。なんですね、礼拝に来られてますけれども、ここはキリストが満ちています。もちろんどこでお祈りしても神は聞かれます。皆さんが学校で祈ろうと、職場で祈ろうと、トイレで祈ろうと、食卓で祈ろうと、歩きながら祈ろうと、神は心を見ないんですが、心を込めて神に向かってそこで叫べば、神はもちろん聞いてくださいます。でもこの人はわざわざイエス様のところまで来ました。同じように私たちも日曜日の朝、時間を割いてキリストが満ちている教会に来るってことは、本当にキリストに期待していることを意味するんですね。だから信仰ってのはね、行いが伴うんです。間違いません。立派な行いをしたら信仰だって言いませんよ。信じているならば信じている行いが伴うんです、ね、あの行いが中心じゃないですよ。信じることが中心なんですけど、本当に信じているならば当然行いが伴うんです、ね、で、あの礼拝に来るってことはね、主のところにやってきてるってことなんですね。なんかここでね、雷病になるんですね。私は叫べば、自分のことでも家族のことでも、ね、あの自分でどうすることもできないものない。例えば辞めたいけど辞めれない悪習慣があったり、心を変えたいんだけどどうしても変えなかったり、許したいけど許せない人がいたり、クリスチャンになってもそういうことってあり得ると思うんですね。でどうすることもできないっていう、 そういうことを本当に私たちがイエス様のもとに持っていって、このキリストに向かって叫ぶときに神様は手を伸ばされるんですよね。で、この来病人はもう自分も周りもどうすることもできなかった。それをイエス様のところに持っていって、キリストだって話してくれると思って行ったんですね。そして叫びます。お心一つで私を清くしていただきます。お心一つって言ったのはね、神様に呪われたものっていう感じで来病になってますから。でもイエス様、あなたが治してあげるって言えば治れるんです。だからイエス様がそう思ってくださればっていう、ね、もう自分は呪われたものと思ってるから、その私をどうか帰りてくださいって、イエス様さえそう思ってくださればって言ったわけですね。そしたらですね、イエス様は何て言ったかというと、41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の体は清くなれって言ったんですね。で、いくつかポイントがあるんですけど、深く憐れまれたって書いてあるんですね。で、出してくれてるんですね、ありがとうございます。深く憐れまれた。で、私の好きなところ、手を伸ばして彼に触ってなんです。私はもうね、すごく好きなところなんですね。皆さん、来病っていうのは宗教的に汚れてるんです。レビ記に書いてある、触った人も汚れるんです。イエス・キリストは一言言えば治せたんです。来病の人に向かって清くなれって言ったら清くなったんで、清くなった上でこの人を抱きしめることはいくらでもできた。でもイエス様は、この人が来病のままで、来病の時にその来に手を触れたのです。来ってのは皆さんね、さっきあえて私は腐るって言葉をあえて使いました。ちょっと良くない言葉かもしれません。でもあえて使ったのは、本当にただれて汚れていくんですね、腐っていくんですね。そこに手を置くってことはそんな簡単なことじゃありません。普通でも、まして宗教的に聖書ではっきり汚れてるって書いてある。でもイエス様はあえてその来に手を置かれたんですね。来のままのこの人に手を置いて、大げさに言えば抱きしめて、そして打ったんですね。私の心だって、あなたが治ることは、清くなること、私のことは清くなれって。明日は清くなったんですね。どういうことかありますか。イエス様はこの人が来のままで愛されたんです。イエス様はこの人が来病のままで、あなたは生きている価値があるって、あなたは愛される価値があるって、あなたにはそれだけの価値があるんだっていうことを認められたんです。その上ででも清くなりなさいって言われたんですね。なんですね、病気になったり、まあ、いろんなことがある。例えば私の、母はですね、目が悪い一級障害者ですね、ハンディを持っておりますね。まあ、明るい人ですけど、もともと超暗かった、ね、で教会行った時に母が感動したのは、前も言いましたけども、自分がこんなになったのは目が悪いからだとか、父が早くして3歳か4歳の時に死んだんですね、父がいないからだ、ね、ものすごくリッチなお家だったのに、父が死んだおかげ大木問屋のお嬢様だったんですけども、ものすごい大きな人の信頼を番頭さんに持っていかれて、でそれでお母さんが人間不信になって、まあ、大変なところだったので、ものすごい貧乏だったんですね。だから貧乏だから、お金がないから、目が悪いから、お父さんがいないから、だから私は不幸だと思ってたら、教会に来て分かった、本当に神様の愛にくれて、私が不幸なのはそうじゃない、私の罪があるからだって。そして本当にその罪をイエス様は十字架であがなってくださったって分かった時に、もう嬉しくたまらなくてですね、私が目が悪いままで愛されてるって、私はこのままで神様に愛されてる価値があるんだって分かってから、母は本当に明るくなっちゃったんですね。それでですね、とってもいいことなんですけども、私がね、目が悪いと間から、ね、目が治るように祈ろうって言ったらですね、最初母は言いました、別にいいって言ったんですよね。目なんか治らなくていいって、私はこのままで神様に愛されてるし、愛がよく分かるから別にいいって、ね、それでもう一つ言ったのはですね、こう言ったんですよね、見えないから見えるものがあるんだよ。これは本当です。見えないから見えるものがある、その通りだと思います。母がそう言ったんですね。でもしばらく経ってですね、母に言ったんですね、でもイエス様はどう思ってるのかなって、目が見えるようになって神様の証ししたらもっと大きいことが起こるんじゃないかって言って、あるところから母は、今のままで十分神様の愛されてるし私は幸せだけど、人々の証しのために、じゃあ目が見えるようになることも祈ろうって言い始めたんですね。で変わりました。ただどうもまだ本気になってない気がします。でもそれぐらいそのままで愛されてることは分かったんですね。でこの人ね、もちろん雷が治ったこと嬉しかったと思うんですけど、私はね、雷病の時にその雷のまま手を置かれた時、びっくりしたと思います。イエス・キリストはこの時は任期絶頂なんです。みんなに救い主じゃないかと期待されていた、もう本当にたくさんの群衆を見ていた人が、みんなの見ている目の前で雷の彼が彼に 手を置いてその雷をそのまま受け止めたんですね。で、なんですね、その上で雷を清くなれてたんですね。で、神様は私たちが良くなってから愛してくれるんじゃない、私たちがちゃんとできるようになるから愛してくれるんじゃなくて、私たちをそのままで、今のままで、できなくても失敗してもそのままで神様を受け取って愛してください。でもそのままで終わらせない、必ずそこから救い出してくださいます、清めてくださいます、助けてくれます。それが神様なんですね。それがイエス・キリストで、そのことはここに書いてあるんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ今日はね、今日こそ早く終わろうと思ってるのでわかりますけれども、どうぞ皆さんですね、主のところにためらわずに行ってほしいんですね。自分のこと、家族のこと、友人のこと、ね、キリストのところに行けば必ず解決があります。多くの人はキリストのところに行く前にあれこれやれこれやって最後にキリストのところに行く人が多いんですけど、ぜひ最初に行ってください。遠回りしないで、キリストのところには必ず解決があります。で、もう一つはキリストはそのままでまず受け止めてくださって、そこからあなたを救い出してくださる方ですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それと自分がその愛を受けると、今度は皆さんもね、他の人にそれをぜひね、持って神様に祈って接してほしいと思うんですね。親は子供を愛するとき、勉強ができるようになったから認めるんじゃなくて、存在そのものを本当に愛してそのままで受け入れて、でもその上で当然親は子供が良くなることを、成長することを願うわけであります。できなかったからといって子供を捨てたり嫌ったりは本当はしません。私個人の働きをしてますので、子供を捨ててしまったといっぱい知っております、世界で。ただそれは理由があったからです。親も人間で傷ついて傷んでるからです。本来そうじゃないですよね。で、私たちもイエス様の備えを受けて、今度は主の助けをいただいて人々と接するときに、まずそのままで受け入れて、でもその上でそのままでいいというんじゃなくて、そこから神様が助け出してくださることを、救い出してくださることを期待してほしいと思うんですね。で、神様はそれをおできになる方ですね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、いろんなところで神様がいろんな方に働いて、親子関係も兄弟の関係も、それからイエス様、その人自身も、また経済も健康も、いろんなことにあなたが手を触れてくださって、今神の技が進んでいることをありがとうございます。今日つわれたお一人一人もいろんなことに直面していると思います。みんな抱えている問題も直面していることも違います。自分はハッピーでも、家族や友人の中に少し目を向ければ実は傷んでたり戦っている人がいるに違いありません。ただ私たちは今日本当にイエス様のところに来て、自分のことや愛する人のために、この雷病人が勇気を持ってキリストのところに来たように、ひれ伏してあなたに願ったように、私たちもイエス様に大胆に願うことができるように導いてください。雷病人に手を触れて、そのままで愛して清めて癒してくださった主よ、どうぞ私たちがあなたの救いと癒しをいただいて、今日あなたの奇跡と勝利を見ることができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってあげたいと思います。そしてその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人に触れ、あなたが一人一人の願いに応えてくださって、問題に対する解決と勝利を、心と体に健康と癒しを与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ、心と体を治れ、背中の痛み、腰の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ、50肩60肩イエス様って命ずる、治れ、脳に触れてください、イエス様って命ずる、癒されよ。イエス様、タバコをやめたいと思っているのにやめれない方、お酒をやめたいと思っているのにやめれない方、その方に触れてください。喫煙の霊、 イエス様と命じる。その人の力出ていける。飲酒のでイエス様と命じる。その人の力出ていける。お仕事を祝福し、学業を祝福し、どうぞ行くべき道を明確に示し、神様その方に行くべき道を教えてください。どうしたらいいかわからないと思っていて、もうお手上げと思っている方は、それは正解です。あなたはお手上げなので諦めるのではなくて、私のところに来てそれを委ねなさい。私がはっきりあなたに行くべき道をどうすべきかを教えるまで、あなたはそれを私の手に委ねてもう任せなさい。私はしばらくの後にあなたにはっきりとなすべきことを示そう。あなたはそれを委ね切った上で、私の時になすべきことをする時に驚くような解決を見ると知られます。許せないってことで戦っている人はいますけども、礼拝をしなさい。心から礼拝をしなさい。賛美の田中であなたは許せなかったことは溶けていき、気がついたら許している自分に驚くだろう。私は賛美の田中で、礼拝の田中であなたの心を癒そうとしようとされます。イエス様ありがとうございます。お一人一人の心と体に触れ、問題に触れてください。どうぞ境内を祝福してください。境内を祝福してください。またお仕事を祝福し、学業を祝福してください。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。
ではお知らせをいたします。司法を開きください。